皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月15日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はトランプ革命進展中です。世界も日本も今激しくいろんな意味で変わってきておりまして、今までの常識には通用しないということでありますが、まあどうしてこういうことになったのかと、やっぱりその根源はトランプ革命だと思うんですね。なんか私も非常にそのキーに思うんですけども、まあトランプを悪いとかとんでもないという、まあその気持ちはよくわかりますし、決してそれは穏やかにトランプのやってることを見ていられる人が少ないことはまあ当たり前のことなんですけども、私、中国当然のことのように思うんですね。まあ昔、そのアメリカの金融機関でも働いてたことありますしね。まあアメリカの金融界がどんな仕組みになっていて何をしているのかっていうことを考え合わせたときに、やはりこれは誰かが根本的に直さないといけないんではないかと、それは昔からこう思っておりました。それからさらに911事件の後ですね。911事件から5年経ったぐらいの時にはもう、いろんな秘密も表に公開されるようになってきて、今ではもうほとんどの秘密は、まあ、公言はされませんけども、まあ、明らかになってるんじゃないかと思うんですが、やはりそういうのをこう、世界の中で放置しておくことは、やっぱりアメリカとしても許されないことだと思うんですよね。だからこの大枠の中でやっぱりトランプが出てきて、それ革命を起こして全部変えていくというのはその通りだと思うんですね。トランプは大統領にこう就任するときですね、選挙に勝ったときでしたっけね、そのワシントンから政治を取り戻すと言いましたね。既得権益から政治を取り戻すと言いました。その通りやってんじゃないかと思うんですね。だからやっぱりそれ批判する人たちは既得権益で乗った人なんだと、まずはそういうことだし、でやっぱりその既得権益からか利権を取り上げますと経済混乱して、関係ない人でもそれはとんでもない混乱に巻き込まれることがあります。でもしかしやっぱりその大きな舞台へ変わるわけですから、まあ、そういう混乱を乗り越えてでも前に行かなければならない、まあ、それぐらいこう事態は切迫していたんだというふうに私は思うんですね。だからその、まあ、トランプが選挙前にいろいろこう言ったり書いたりしたものありますよね。まあ、そういうものをこうずっと読んでるとよくわかるんで、今だから彼言ってる通りのことやってるんじゃないです。世界から基本的には撤退しますよね。で、アメリカを食い物にしてる連中は、まあ、日本であれ、ドイツであれ、それから中国であれ、それは追い出しますよ、ということですね。で、やっぱトランプ軍を大事にしてますよね。あれはなんか北朝鮮も同じですよね。北朝鮮の金正恩書記長、委員長をこう、いろんな国内の、北朝鮮国内のメディアで見てると、その、やっぱり党の組織や内閣を通して仕事すると、ラジが開かないことが多いようですね。で、やっぱ軍は、あれ、金正恩直轄なんで、内閣だとか党を経由したんでできない仕事を、あれ、軍を通じてやってるんですね。別にそういう戦争っていう意味ではなくて、まあ、生産の拡大から何から民生部門まで軍がしっかり入ってて、あれがまあ言ってみれば大統領の言うことを、委員長の言うことを直接聞く部隊なんですね。そこを使ってなんかいろんなこう政治って言いますか、国内の民生の開発もやってるようですね。だからトランプもある意味でと同じで、その特に世界から軍を撤退させていくわけですから、やっぱりその軍を味方につけないと、これは何事も進まないわけですね。軍全部を敵に回しちゃったら撤退なんか進むわけなくて、だからそれはやっぱり軍の予算も拡大して、でも今回決まった7000億ドルの予算ですけども、増員はたった1500人ですよね1500人の増員ですよね、あれね。うん、まあだからあと給与増やすんですね、給与増やした後船とか飛行機も新しいも入れて取り替えると言ってますが、まあ基本的には現状を維持するだけでも随分金がかかるもんなんだなと、まあ思いますが、まあ軍は味方につけると。で、とにかく一番深刻な軍の方ですね。IS も大体もう壊滅になってきたし、まあロシアや、そのトルコなんかとも部分的には協力しながら撤退ですね。 アメリカとトルコってのは面白いですね。こう揉めるところは徹底的に揉めてるんですけども、あれ、組むところは徹底的に組んでますよね。まあ、ゲームやってるんですね、あれね、確かにね。まあ、そんなことで、上手にこう、やっぱ撤退はしてると思うんですね。で、いよいよこのトランプ革命が金融のところに差し掛かってきたわけであります。金融の場合はですね、出口はそう、いくつもないんですよね。まあ、出口はそういくつもないって言ったら戦争もそうですよね。勝つか負けるか続けるか3つしかないですね。戦争も。勝つか負けるか続けるか3つしかないから、まあ、基本的には、アメリカは負けという形で、実質的には負けなんだけど、勝ったふりをして、手を引くということでしょうね。まあ、よくある形ですよ。実質的には負けなんだけど、勝ったふりをして、こう手を引くということ。でも、金融の場合はですね、なかなかそうはいかないんですね、あれ。金融の場合は儲かるか損するかどっちかしかなくてですね、損してるのに儲かったふりをするっていうのは実はなかなか難しくてですね、やっぱり、その、どっちか決めなきゃいけないですね。アメリカ全体はやはり金融ではもう完全に負けちゃってるわけですね。世界最大の債務国だから。だからこの負けを、まあ、どうするかですよね。基本的には、それ新たな金を突っ込んで、投資をしてその盛り返すか、あるいはなんか戦争でもしてよそから取ってきちゃうか、っていうことなんだけども、まあその両方とももうそんな金も武力もないわけですから、基本的にはデフォルトするんでしょうね。払いません、払えませんというわけですね。やっぱそれっていうのはこう、昔から国って時々デフォルトしますから、やはりまずアメリカ政府はデフォルトするんでしょうね。それからアメリカの民間人もそうですよね。アメリカの民間債務って増え続けるだけ増え続けてるでしょう。対外債務だけじゃなくて国内の債務も年金から始まって増え続けるだけ増え続けてますよね。しかもトランプ金利どんどん上げてるじゃないですか。あれますます俺払えなくなるわけで、それはトランプ全部分かってやってると思いますよね。そうするとやっぱりあれは、どっかで払えませんと言うんでしょうね。よくそのトランプは嘘つきだという声がありますが、私もですね、あの人は実に嘘が上手だと思うんですよね。こう、振りをする。あるいはなんかこう、演ずるっていうことに対しては大変な才能を持ってて、結論は全然別のところにあるんだけども、全然別の話をしていたりですね、黒を白と言ったり、白を黒と言ったりすることはすごく上手ですね。でもそれってその、最後の結論を変えてるわけではなくて、要するにそこへ持っていくために、まあ、より多く、その人たちを味方につけ、で、より多くの困難を避けるために、こう、いろんなことを言ってて、まあ、要するに、既得権益の連中ですね、既得権益の連中を上手にさばいて、で、その、討ち死にしないように、で、結果的には、最初の目的通り、決断を達するために、あれ、いろんなことを言ってんじゃないかと思うんですよね。しかも、それ上手ですよね、あれね、ツイッターなんかも駆使してね。まあそういうことで言うと基本的にはやっぱり金融資本からの独立っていうことを考えたいんでしょうね。でそんなことができるかどうかですけども、ギリシャ見てくださいよ。結局ギリシャはあれ独立ですよね。独立って言いますか、その金融資本の属国にはならないですよね。まああれもなんかドイツに相当いじめられてですね、金払わないなきゃ島売れとかですね、相当脅かされたわけでありますが、何脅かしたドイツの方が潰れそうじゃないですか。ドイツ銀行の危機なんてもっとひどいもんでありましてね。イタリアもそうですよね。イタリアの銀行だって、結局 EU が金入れたでしょう。イタリアの価値ですわな。こうなってくるとポルトガルやスペインだって全部同じですよ。他で危機が広がれば全部同じですよ、あれ。最近はね、債務者の方が強いんですよ。債権者よりも債務者の方が強いんですよ、最近は。そうすると、基本的にこの金融との勝負っていうのは、最後デフォルトするということですよね。で、デフォルトしたら、その後何が起きるかっていうと、その新たな借金ができなくなるんですよ。いわゆるその金融、世界の金融でもブラックリストになっちゃって、新たな借金できなくなるんで、で、どうするかなんだけども、方法はいくつもあって、まず第一に隠し金を持ってるってことですね。隠し金を持っておけばですね、それでこう、いくらでもできます。まあ、それがゴールドだったりするわけですよね。ゴールドだったり、まあ、債権者の目に触れないところに置いとくと。じゃあ、経済制裁かけられたらどうなのかっていうと、債務者の方が多ければ、債務者同士でこう、話し合いすればいいわけだから、 別に債権者の数が少ないときは別に債権者が制裁かけたってあんま関係なくて債務者同士で話して、問題解決しちゃえばいいわけですよね。それからあとはその多国籍企業ですよね。それで一番困るのは多国籍企業で、多国籍企業の場合はさすがにそれやられちゃうと商売上がってるんだけど、まあ多国籍企業はもうお一人よっていうのが今の流れですよね。多国籍企業よりも国内を大事にするというのがトランプはじめ、今世界の、まあ、中国でももちろん、それからロシアでもイランでも世界の国々の大きな方向性じゃないですか。多国籍企業の心配をして国民を危険にさらすことはしないよというのが今世界が変わったところで、ここがトランプ革命の核心部分の一つですよね。だからまあそうすると、まあ言ってみれば、多国籍企業はまあどうなろうと、喉なれ山となれ勝手にどうぞということですから、まあ、はっきり言って今金が使えるうちにその使えるだけ使っちゃって、でその味方を固めといて、でデフォルトするというようなことなんじゃないんでしょうかね。で同時にですね、そのまあデフォルトがどこまで うまくいくかなんですけども、基本的にはお金持ってるのは今言った政府ではなくて割と民間企業なんですね。民間の連中が金持ってるわけですよ。実は多国籍企業の連中の方が金を持ってるわけですよ。そうするとポイントというのはね、国がその金を持つとか何とか言ったって、結局その最後の最後になってみると、やはりその民間の資金繰りを結構支援しなきゃいけないってことがあって、最後の最後で結構金って出ていくんですよね。早く万歳すればいいんだけども、万歳が遅れると、その雪だるま式にその最後のとこでまた新たな借金をして増えて金が増えるんですね。だからそのもし出ようとするなら早い方がいいんですよ。早い方が金は残る。で最後までですね、債権者の顔色を見てですね、デフォルトためらってると、その分だけものすごいその余計な借金をしちゃって、余計な混乱を招いて、余計な資産の流出を招くことなんですね。そのあたりの判断がどうなるか、これ見物ですね。どの程度なんかその物事分かってやってんのか、迫力がどの程度あるのか、それは見物ですね。それから同時にですね、まあそうやってこう一旦デフォルトするのはいいんですが、その後のことを考えると、やはりその経済がちゃんと回るか回らないかっていうところがポイントで、やっぱりそのある程度資産を残してデフォルトしても、結局その後ですね、必要なものを買い揃えるのに資産をどんどん切り売りしなきゃならないというのはどこでもよくあることなんですよね。結局だからその残した資産が元手となって、そこからすぐに投資をして、で経済国家の再建ができるかっていうと、なかなかそういうふうななかなかいかなくてですね、まあ財産残しても結局それは切り売りだと。かつてソビエトが崩壊した時もですね、10年間ぐらいはもう石油はじめね、資源の値段がバカ安値になっちゃって、でまあそれ切り売りする意味も切り売りできなくて、最後はロシアのね核兵器だとかああいうものを切り売りしたという話ありますよね。だからまあ結局のところ再建という話になっていくんですけども、まあある程度金でも何も財産残して再建していくのはいいんですが、まあそのやり方をよほど上手に考えないと、結局財産なくなっちゃってもっと混乱が広がるだけと、90年代半ばのソビエトみたいに、ロシアみたいになっちゃうわけですね。その辺の器量がこれから試されますね。中国なんかのことを見るとですね、あれはやっぱりそのみんなが背筋強なんじゃないかね。ロシアやインドやイランはちょっと違うと思うんですけども、中国だけは国民ほとんど全部背筋強じゃないかと思うんですね。あれだから全部お金に変えようとするんじゃないかと思うんですよ。そうするとあれはお金のデフォルトを一番嫌がる国じゃないですかね。もちろんデフォルトして逃げちゃう人たくさんいるんだけども、国全体として見るとやはりこのお金をデフォルトさせた後の経済っていうと、じゃあ毛沢東に戻るのかって話になりますよね。あるいはカンボジアのポルポトに戻るのかって話になりますよね。それはやっぱりちょっと無理でしょうね。そうするとやっぱり最後まであれ貨幣経済にしがみつくような部分があるんじゃないんでしょうかね。でしかもその村落共同体みたいなのも随分壊しちゃってますからね。中国だけはちょっとねやばいんじゃないかと思うんですね。まあだから そのアメリカに対してデフォルトするのは、まあ、外交上の過激なんかドーンとやって、でアメリカもヨーロッパも日本も多分倒れちゃうでしょうから、まあそれはそこまではいいんですけども、その後ですね、残った自分たちでこう再建するってことになると、結構それは大変なことだと思いますよ。まあ、経済界も騒ぎ出すと、インドや、ね、イランやロシアだって、そう簡単に物事進めませんから、まあそこで今度次どうするかという話になってくる。で、同時にそのアメリカとか、再建国の方ですね、日本やヨーロッパ。これはもう帰ってこないと思うべきですよね。昔のように借金返せない国にですね、軍隊派遣したり、IMF 派遣したりして、全部ぶんどっちゃうと。島までぶんどっちゃうと。いうようなことはもうできないってことが、この間のギリシャ危機ではっきりしたわけですよね。貸したら負けなんですよね。そうすると日本はやっぱり、前から言ってるように世界最大の不良債権保有国ですわな。そうするとやっぱりこの、まあ、世界の再建ってことを考えたときに、まあデフォルトはデフォルトとしてその後どうするのかってときに、まあ再建国日本としてどういう立場を示して、でどう再建にこの協力するのかっていうのは重要な課題だと思いますけどね。逆に金融っていうのは、ちゃんと払ってもらってるうちはそれなりの仕組みがあって、払えなくなったら払えなくなったなりの仕組みがあって、が再建ってことになると再建の仕組みがあるんですね、あれ。三つどもえっていうんでしょうかね。こう、今までの姿が伸びていくところと、それから、ぶっ潰れた払えなくなっていくプロセスと、払えなくなったところから再建するプロセスと、この三つがその、ぐるぐる三つどもえで動いてるのが金融なんですね。で、今だから、こう、発展が止まって払えなくなっていくプロセスに入っていくわけで、払えない、デフォルトだってことになったところから、今度再建のプロセスに入るわけですね。まあ、かつてね、80年代でしたっけね、中南米がデフォルトして、当時のアメリカもどえらい苦労して、で、債権を債務に変えると、借用証書を株券に入れ替えるとですね、まあ、当時はもうびっくりするようなウルトラ仕様をやって切り抜けた経験がありまして、まあ、ここはね、いろんなやり方があるんですわ。まあ、この、だから、債権者が一番この仕事をしなきゃいけないのは、この最後の再選のところなんですね。デフォルトが終わってから、デフォルトしてから債権すばらの部分が債権者のね、仕事が一番大きいところですよね。まあその三つどもえの今だから、第二フェーズで、これ第三フェーズにこれから行きますから、日本もそれなりのその器量と覚悟と行動力を持ってですね、世界にこう出ていかなきゃいけないと思いますね。一方アメリカの中はこれ全部一旦デフォルトしちゃうとですね、いやーそれは大騒ぎだと思いますよ。世界はクロスデフォルトってのは結構認められてますから、一つデフォルトするとみんなデフォルトになっちゃう可能性あるんですね、あれ。一つデフォルトするとみんなその、償還請求出してきますから、当然払えないんで、まとめてデフォルトっていう悲しみがよくあるんですね。アメリカ全体、やっぱクロスデフォルトしていくんだと思うんですよ。さあ、その時に、求心力何があるかですね。この辺は今のトランプ見てても、まあそこまで来ると大丈夫かなっていう感じの部分もあるんですね。やっぱりこの敵があって倒してるうちはいいんですよ。チームが敵だとかね、イシスが敵だとか言って倒してるうちはいいんだけど、倒れたと。倒れた後にですね、どうやって再建するかっていうのは、もっと大きな求心力がいるでしょう。果たしてこれをどうやって作り出すかですね。もはやこう敵はなくて、お互いが敵だっていうわけだから、本当の意味でのこう和解をして、それこそその、まあ、建国の原点に戻ったみたいに国を作り直さなきゃいけないわけで、それはちょっと今のトランプの政策の中からちょっと見にくい部分があるな、見えないものがあるな、正直言ってこう思うんですね。で、みんな鉄砲持ってますからね。アメリカの場合みんな鉄砲持ってんで、こう、みんな一斉にデフォルトして、さあ、強化やり直そうと、財産も借金もなかったことにしますって言って、ああ、よかったってみんな思うかっていうと、ちょっとね、鉄砲持ってんからそうも簡単にいかないんじゃないかと思うんですね。そうすると何がしかのやっぱ再建をしなければいけなくて、アメリカの場合だから、そのデフォルトしてから、その再建に至るまでの金融の第三フェーズの部分ですね。ここを誰かやる人がいるのかなと。まあ、正直言ってよくわかんないですね。まあ一回原始時代みたいに戻るみたいな話もそれありますけども、ほら全部簡単にはそういかないでしょうし、まあそのあたりはアメリカのこれからの、まあ特に若い世代のね、見識に期待するしかないということなんだと思うんですね。でもまあ本当にですね、 歴史に残るようなことが日々起きていることに本当に驚きを禁じ得ないですね。89年のベルリンの壁崩壊から91年のソビエト崩壊までも、まあ、同じようなことだったと思うんですが、南北両国もですね、朝鮮半島は早ければ9月末に、朝鮮戦争終結の宣言を出すということのようでありますし、まあ、日本もですね、当然大きく変わっていくわけで、まあ、あんまりぼやぼやして暮らしますとですね、あっという間に時代が前に進んじゃうと、そんな感じじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、トランプ革命進展中ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。